あなた自身の美容サロンを開業する、その夢の第一歩って、やっぱりどんな空間にしたいかっていうイメージを膨らませることですよね。洗練されたインテリアとか、お客様がリラックスできる完璧なレイアウトとか。でも、その理想を形にしようとすると、必ず立ちはだかるのが、見えざる壁。つまり、内装制限です。お預かりした資料を読むと、完全個室にしたかったのに消防法のせいで見積もりが数百万も跳ね上がったなんていう悲鳴が、もうあちこちから聞こえてきそうですよ。
まさにですね、多くの開業者が直面する、まあ、悪夢のようなシナリオです。夢の設計図が法律という名の赤ペンでこう次々と修正されていく。しかし面白いことに資料を深く読み解いていくと、その赤ペン、つまり内装制限を障害と捉えるんじゃなくて、むしろ味方につける方法が見えてくるんです。
味方につけるですか？いやー、厄介なルールでしかないように思いますけど。
ええ。今回は単なる法規制の解説じゃないんです。この内装制限というルールを、まあ戦略的に利用して、コスト管理、従業員の働きやすさ、そしてお客様の満足度、この三方よしを実現する具体的な道筋を資料から紐解いていきましょう。これはサロン経営の成否を分ける最初のでもすごく重要な一点になりますよ。
それは非常に興味深い視点ですね。では早速、その見えざる壁の正体から探っていきましょうか。資料によれば、この内装制限は大きく分けて2つの法律が関係しているということなんですね。
その通りです。一つは建築基準法。そしてもう一つが今回の話のまあ主役とも言える消防法です。どちらも万が一の火災の際にお客様とスタッフの命を守るために非常に重要なルールです。
まずは建築基準法からですが、これは比較的イメージしやすいですね。燃えにくい素材を使いなさいという素材に関するルール。
ポイントはシンプルです。専門用語がいくつか出てきますけど、これは知っておくべきですね。不燃材料 NM とか、純不燃材料 QM、あと難燃材料 RM という、まあ3つのグレードがあって、壁とか天井にはこれらの認定を受けた素材を使う必要があります。
なるほど。
あなたが材料を選ぶ際、カタログに国土交通大臣認定という文字と、NM1234 みたいな認定番号があるかを確認する。これはもう基本中の基本です。
なるほど。何か見落としがちなポイントってありますか？
ありますね。多くの人が壁紙みたいなこう目に見える仕上げ材にばかり気を取られがちなんですけど、その下にあるベニヤ板などの下地材も規制の対象になるということです。
あ、下地もなんですね。
ええ。これは設計の初期段階で施工業者と共有しておかないと、後でやり直しなんてことになりかねませんからね。
なるほど。では、いよいよ本丸の消防法ですね。こちらが予算を数百万単位で動かすあの元凶だと。
そうなんです。消防法は火災の発生とその後の避難、消火活動に直接関わってきます。そしてここがサロン内装で最も多くの人がつまずくポイントです。資料が繰り返し強調している最も重要な概念があるんですけど、
はい、
それは床から天井まで完全に塞がれたパーテーションはただの仕切りではなく、法律上壁とみなされるという事実です。
壁とみなされる。それがどうしてそんなにコストに影響するんですか？
壁ができた瞬間、そこに新しい個室が誕生したと判断されるんです。するともうドミノ倒しのように恐ろしい連鎖反応が始まります。
連鎖反応ですか？
はい。まずその新しい個室ごとに煙や熱を感知する火災報知器の増設が義務付けられます。
あ、まずそれが必要になる。
次に、もしビルにスプリンクラー設備がある場合、壁で水の散布が遮られてしまうので、個室ごとにスプリンクラーヘッドを増設または移設しなきゃいけない。
うわぁ。
さらに、避難経路を示す誘導灯とか、非常放送用のスピーカーの設置も必要になるケースがあるんです。
ちょっと待ってください。一つの壁を建てただけで、次から次へと追加工事が。
しかも、これらの工事はすべて有資格者による専門工事です。配線や配管を天井裏で引き回して、場合によっては、ビル全体の防災設備と連動させる必要も出てくる。
はぁ。
こうして、気づけば数百万円単位の追加費用が発生する。これが完全個室の落とし穴の正体です。まさに開業者の夢を打ち砕く予算のブラックホールと言えますね。
聞いているだけで頭が痛くなりますね。となると、お客様のプライベート感を重視したいサロンにとって、 完全個室はもう予算的に諦めるしかないんでしょうか。プレミアムな体験を提供したいのに、これでは八方塞がりな気がします。
そこなんですよ。誰もがそう考えてしまうところで、資料は非常にエレガントな解決策を提示しています。それが古くから日本建築で使われてきた知恵、ラウマンを応用したランマンオープンという手法です。
ランマンオープン、あ、パーテーションの上部、天井との間をあえて開ける、あのデザインのことですね。
ええ、そうです。たったそれだけのことですが、法律上の解釈が、まあ、劇的に変わるんです。上部が開いていることで、空間としては一つの大きな部屋のままで、家具として仕切りを置いているだけとみなされやすくなるんですね。
なるほど。
結果として、先ほどの悪魔のような消防設備の増設連鎖を回避できる可能性がぐっと高まるわけです。
法的な壁ではなくて、あくまで仕切りだと。でも、具体的にどれくらい開ければいいんでしょうか？
ここに、この資料が持つ最も価値ある情報、つまりお金に直結する数字が書かれています。これはまさに、知っているか知らないかで数百万円の差がつく可能性がある魔法の数字ですよ。
ぜひ教えてください。
まず、天井との隙間、つまりランマンを45センチ以上開けることができれば、熱感知器の増設が不要になるケースが多い。
45センチ。
ええ。さらに、60センチ以上開けることができれば、スプリンクラーヘッドの増設も不要になる可能性が出てくる、と。この45センチと60センチという数字を、設計時に相談する前に知っているかどうかが、予算編成のゲームを漢字に変えてしまうんです。
45と60。これは絶対に覚えておくべき数字ですね。コスト面でのメリットはそれだけですか？
いえいえ、経営的な視点で見ると、メリットはさらに続きます。空間がつながっていることで、フロア全体の空調を大型エアコン1台で賄える可能性がある。
まあ、なるほど。
つまり、個室ごとに高価な業務用エアコンを設置する初期費用と、毎月の電気代というランニングコストの両方を削減できるんです。これは非常に戦略的な一手と言えますね。
わかりました。コスト面でのメリットは絶大ですね。でも、お客様の立場からすると、正直なところ少し気になります。上が空いていると、隣のブースの話し声が聞こえてきたり、通路を人が通る気配が気になったり、せっかくリラックスに来たのに、プライバシーが守られていないと感じる方もいるんじゃないでしょうか。コスト削減が顧客満足度の低下につながってしまっては本末転倒ですよね。
素晴らしい指摘です。まさに経営者が次に直面するジレンマですね。その懸念に対する完璧なアンサーも資料には示されています。美容鍼灸サロンチョコバリという実際のサロンの事例なんですけど、
はい、
彼らは法規制をクリアするためのランマンオープンという機能的な要請を見事にデザインの力で、開放感がありつつも極上のプライベート感が守られる空間という付加価値に転換しているんです。
機能的な制約を付加価値に転換する。具体的にはどんな工夫をしているんですか？
工夫は大きく2つですね。1つは緻密に計算されたパネルの高さです。資料によると、お客様がベッドに横になった状態、あるいは椅子に座った状態の目線をもう徹底的にシミュレーションして、通路を歩く人と絶対に視線が交わらない絶妙な高さに設定しているそうなんです。
へえ。
これは単に高くして隠すんじゃなくて、圧迫感を与えずにプライバシーだけを確保するという、まさにプロの設計ですね。
なるほど。利用者の目線になりきって設計しているんですね。
そしてもう一つが、動線と入り口の向きの工夫です。ブースの入り口を通路から少しずらして設置することで、外から中が直接見えないように設計されている。だから、一度ブースに入ってしまえば、そこはもう完全に自分だけの世界になる。半個室なのに完全個室以上の安心感と没入感を生み出しているんです。
面白いですね。つまり、ランマンオープンという制約があったからこそ、視線とか動線を工夫する独創的なデザインが生まれたと。
まさにその通りです。法律を守るための消極的な選択ではなくて、それを逆手にとってお客様の体験価値を高める積極的なデザインに昇華させている。理想的な問題解決の見本のような事例ですね。
そう考えると、そのチョコ張りのような絶妙な高さの壁を作るにはどんな方法があるのか気になります。一口に壁といっても作り方があるんですよね。資料では LGS と施工型パーティションという2つの選択肢が挙げられていますが、これがまた将来のコストを大きく左右する隠れた分岐点だと指摘していますね。
ええ、 ここはサロンの出口戦略まで見据えた非常に重要なポイントです。まず LGS ですが、これはライトゲージスチールの略で、軽量鉄骨で骨組みを作って石膏ボードを貼る、いわゆる一般的な壁のことです。
はい。
メリットは、まあどんな形にも作れるデザインの自由度の高さ。しかし、特にテナントで開業する方にとっては致命的なデメリットが存在しています。
致命的なデメリットですか？
それは、退去時の原状回復にかかるコストが驚くほど高額になることです。壁を壊す解体費はもちろんですが、問題はその後。鉄骨と石膏ボードが混ざった瓦礫は混合廃棄物という扱いになって、分別が難しいので、産業廃棄物としての処分費用が非常に高くなるんです。
え？
作った時の何倍ものお金が壊す時にかかってしまう可能性がある。
作る時より壊す時の方がお金がかかる。それは恐ろしいですね。ではもう一方の施工型パーテーションはどうなんでしょう？
こちらは工場であらかじめ作られたパネルを現場で、まあ、プラモデルのように組み立てて作る壁です。メリットは多岐にわたりますね。まず工期が圧倒的に短い。これはオープンまでの仮家賃を削減することに直結します。
はいはい。
そして何より LGS とは逆に解体が非常に簡単。ビスを外して分解するだけなので現状回復コストを劇的に抑えられます。
それは大きな違いですね。まるで引っ越しの時に家具を分解するような感覚でしょうか？
まさにそのイメージです。そしてさらに驚くべきメリットがあります。分解したパネルは次の移転先で再利用、リユースできる可能性があるんです。
あ、資産になるんだ。
そうです。つまり、LGS の壁が壊したら価値ゼロのゴミになるのに対し、施工型パーテーションは資産としての価値を持つ。資料の結論は非常に明確です。定期建物賃貸借契約、いわゆる更新のない定着契約でテナントを借りるなら、初期費用から退去費用までのトータルコストで考えれば、施工型パーテーションが圧倒的に有利だと断言しています。
法律、コスト、デザイン、そして将来の資産価値まで。考えるべきことが本当に多岐にわたりますね。正直、これをサロンオーナーが一人で全部調べて、最適な判断を下すのは、これはもう至難の業に思います。
そうなんです。だからこそ、資料は最終的に、これらすべての問題を一手に引き受けてくれるプロフェッショナルな存在として、パーテーションラボという会社を挙げています。彼らの強みは、単にパーテーションを売っているのではなくて、スピード、デザイン、そしてホーム対応を組み合わせた、オールインワンの内装戦略を提案している点にありますね。
内装戦略ですか。具体的には、どんなサービスを提供しているんでしょう？
例えば、専門家チームによる徹底サポート。サロンを開業する際には、防火対象物使用開始届出書といった、もう名前を聞いただけでも難解な書類を消防署に提出する必要があるんです。
わあ、大変そう。
彼らはこうした複雑な書類作成から、消防署やビル管理会社との事前協議まで代行してくれる。だからオーナーは本来集中すべきサービスとか人材育成に時間を使えるわけです。
煩雑な手続きを丸ごと任せられるのは、開業準備で忙しい中本当に心強いでしょうね。
それ以上に価値があるのが彼らの持つプロの視点です。資料には元消防士のようなプロの視点に準じたアドバイスとありますが、これはつまりそもそもあなたが借りようとしているこの物件で理想の個室は実現可能なのかという最も根本的なリスク判断を契約前にしてくれるということです。
ああ。
これによって内装工事が終わっていざオープンという直前になって消防検査で NG が出て追加工事で数百万という最悪の事態を未然に防いでくれるんです。
それはまさに転ばぬ先の杖ですね。デザイン面についても資料では高く評価されてますね。パーテーションというと無機質なオフィスというイメージがありましたが。
ええ、その固定観念を完全に追い払っていますね。温かみのある木目調とか高級感のあるガラス仕様などサロンのブランドイメージを向上させるデザインが豊富に揃っている。つまり先ほど紹介したチョコバリの事例のように消防法をクリアする機能性とお客様を魅了するデザイン性を非常に高いレベルで両立させることができるんです。
なるほど。ここまでの話を統合すると彼らが提供している価値が見えてきましたね。
ええ、パーテーションラボの価値を再定義するならば彼らが提供しているのは単なる壁ではないと。厳しいコスト管理を求める経営者、 働きやすく効率的な動線を求める従業員、そして心からリラックスできる心地よい空間を求めるお客様、その3者すべてを満足させる長期的な経営戦略に基づいたプランニングそのものを提供していると言えるでしょう。
深いですね。内装制限はただの厄介なルールではありませんでした。それを深く理解して、ランマンオープンとか施工型パーテーションといった賢い選択肢を知ることで、本来なら壁や天井裏に消えていたはずの数百万円を、お客様が直接触れる最新の美容機器や座り心地の良い椅子、上質なタオルといったサービスの価値を高めるものに再投資できる。これはまさにサロンの競争力を根本から引き上げる戦略的な一手になるんですね。
全くその通りです。だからこそ自分が借りたい物件は内装制限の対象になるのかとか、どう仕切れるのがベストな選択なのかと悩んだら、自己判断せずに、まずは専門家へ相談することが何よりも重要です。ただし、ここで一つだけ、資料が最後に念を押している非常に大切な注意点があります。
注意点ですか？
はい。これまで話してきた、欄間を60センチ開ければ大丈夫といったルールは、あくまで一般的な目安だということです。最終的な判断は、建物の構造、面積、そして各自治体が定める独自の条例によっても変わってきます。
ああ、そうか。場所によって違うんですね。
ええ。ですから、専門業者のアドバイスと並行して、必ず管轄の消防署に事前確認をすることが不可欠です。これを怠ってはいけないと資料は強く警鐘を鳴らしています。
なるほど。専門家と二人三脚で進めつつも、最後は公式な確認を怠らないと。安全に関わることですものね。
ええ。さて、今回はコストと法律という非常に現実的な側面から内装をクリアする方法を見てきました。最後にあなたに一つ思考を広げるための問いを投げかけたいと思います。あなたがこれから作るその仕切りはお客様の体型をどう向上させることができるでしょうか？単なる法規制をクリアするための壁ではなく、あなたのサロンのブランドイメージを雄弁に物語る装置として一体どんなデザインや可能性がありますか？